さて、そういった趣旨の番組リュケイオン研究塾ですが、まずは最初のコーナー、私の一押しに出演していただく広島県医師会の若手役員のお一人、落ち久保博之先生にご登場いただきます。落ち久保先生、おはようございます。
おはようございます。よろしくお願いいたします。
落ち久保先生は広島市西区小本町の医療法人有心会落ち久保外科循環器内科クリニックで理事長兼院長を務めておられる外科のお医者様です。落ち久保先生はこの番組の中で土肥塾堂とご一緒に私の一押しというコーナーに隔週で出演していただきます。それではここからの進行役は土肥塾堂にお任せしましょう。土肥塾堂、よろしくお願いします。
さて、落ち久保先生には世界名言の旅として各国の偉人や時代を代表する人の名言にまつわる話を聞かせてもらっています。本日の一押しはどんな人の名言を紹介してくださいますか？
はい、本日はアメリカの製鉄王で慈善活動家として知られているアンドリュー・カーネギーの名言を紹介します。最初は英語で言います。 There is no peopleOf man who doesn't meet a chance that couldn't just be made a chance。 次に日本語の訳を言います。チャンスに出会わない人間は一人もいない。それをチャンスにできなかっただけである。私はニューヨークのカーネギーホールを創立したことで有名な製鉄王カーネギーに関心を持ち、いろいろ調べているうちにこの言葉に出会いました。
すごい言葉ですね。僕たちもカーネギーホールのカーネギーという名前は知ってますが、彼のことは詳しく知りません。生い立ちを少し紹介してくれませんか？
はい。カーネギーは1835年11月25日、スコットランドのダムファームリンという町で手織り職人だった父の長男として生まれます。生家は建物の1階を手織り職人の2世帯用に仕切ったような部屋で、一家は居間と台所と寝室を兼ねた部屋でつましく暮らしていました。
そのカーネギーはどうしてアメリカへ移住したんでしょうか？
はい、当時スコットランドの織物産業はイギリスで始まった産業革命の影響を受け、手織職人による生産から蒸気機関を使う工場での生産に移行しつつありました。手織職人の仕事がなくなった一家はカーネギーが12歳の時、アメリカペンシルベニア州のピッツバーグに移住しました。カーネギーは13歳の時、織物工場の作業員として働き始め、1日12時間週に6日働きました。
後に偉くなって大金持ちになるカーネギーなんですが、少年の頃はどんなだったんでしょうか？
はい、カーネギーは非常に働き者で頭もよく、周囲の大人と人間関係を築くのが上手な少年だったようです。15歳の時、ピッツバーグ電信局で電報配達員の仕事に就きます。この仕事は劇場に無料で入れるという約束があり、おかげでカーネギーはシェイクスピア劇のファンになったそうです。彼はピッツバーグの企業の位置や重要人物の顔を記憶し、幅広い人脈を築いていきます。当時の電信局は受信したモールス信号を紙テープに刻み、紙テープからアルファベットに解読して電報を作成していましたが、カーネギーはモールス信号を耳で聞き分ける特技を身につけ、1年足らずで電信技師に昇格します。
すごいですね。ところでカーネギーが製鉄業に関わるようになったのはどんな経緯なんでしょうか？
はい、カーネギーは18歳の時にペンシルベニア鉄道のピッツバーグの責任者だったトマス・スコットによって秘書兼電信士として引き抜かれます。その後スコットがペンシルバニア鉄道の副社長に承認すると、後任のピッツバーグの責任者のポストを得ます。そこでカーネギーは鉄道関連の鉄鋼業などの会社に投資し、徐々に資金を蓄えました。さらに26歳の時に勃発した南北戦争で鉄鋼の需要が急騰し、製鉄業に投資していたカーネギーは大きな利益を得たと言われています。
すごいですね。これからやがて鉄鋼業を営むようになるということですね。
そうですね。カーネギーが30歳の時、南北戦争が終結すると ペンシルバニア鉄道を退職して製鉄業の会社を設立します。その経営に専念するようになり、地道な努力で経営拡大に才覚を発揮し、50歳の過ぎた頃には彼の鉄鋼会社は銑鉄、コークス、構成レールの生産で世界のトップに躍進し、利益も世界トップクラスを記録するようになりました。
すごいですね。有名なカーネギーホールを建設したのもこの時期ですか？
はい、そうです。55歳の時と言われてます。カーネギーは本格的な音楽ホールの建設に興味を抱き、ニューヨーク、マンハッタンにそのカーネギーホールを創立します。1891年5月5日、指揮者のウォルター・ダムロシュと作曲家のチャイコフスキーを招いてコンサートを開催し、ホールのオープニングをアピールしました。
ところで、彼は晩年に慈善活動を始めたそうですね。
はい、その通りです。カーネギーは65歳になった時、銀行家のジョン・モルガン、 JP モルガンですね、鉄鋼会社を売却しました。その売却資金をもとに残りの人生を慈善活動に捧げ、図書館建設や世界平和、教育、科学研究などに多額の寄付をしました。
カーネギーは世界各地で図書館を建設したと聞いていますが。
はい、公共の図書館の整備に力を入れ、自治体が土地と運営資金を用意すれば、カーネギーが建物の建設と初期の蔵書購入の資金を提供する方式で整備を進めています。アメリカだけではなく、カナダ、イギリス、アイルランド、オーストラリア、ニュージーランド、西インド諸島、フィジーなど世界各地で3000近くの図書館の設立資金を提供しています。
すごいですね。国際平和への取り組みもしたんですか？
そうです。カーネギーは78歳の時、チャーチピースユニオン、略して CPU という平和団体を設立し、宗教界、学会、政界のリーダーたちに参加を呼びかけました。彼は CPU を通して世界中の宗教団体や道徳的団体を結集し、戦争根絶に向けたリーダーシップを形成することを目論んでいました。 CPU の結成イベントとして、1914年8月1日、ドイツのコンスタンス湖の湖畔で国際会議の開催を企画しました。しかし、参加者が会場に向かおうとした頃、ドイツによるベルギー侵攻が始まり、第一次世界大戦が勃発しました。こうしてカーネギーの反帝国主義と平和推進の取り組みは失敗しましたが、国際平和に対するカーネギーのビジョンは、第一次世界大戦後に国際連盟が結成される際、大きな影響を与えたと言われています。
カーネギーは聞いてみますと、頭が良くてすごく働き者で、周囲との人間関係もいいという、とてもスケールの大きい方ですね。
その通りです。とても素晴らしい功績を残します。彼が残した足跡は多大なもので、カーネギーは1919年8月11日、気管支肺炎のためマサチューセッツ州レノックスで83年の生涯を閉じます。彼の遺産の3000万ドルは平和や慈善関連の団体などに寄贈されました。最後にもう一つ、カーネギーの名言を紹介します。最初は英語で言います。 No man becomes rich unless he enriches others。 次に日本語の訳を言います。他人を豊かにできなければ、あなたも豊かにはなれない。才能とチャンスを生かして巨万の富を築き、世界中の多くの人々に幸せをもたらしたカーネギーならではの素敵な言葉だと思います。
大変面白い話をありがとうございました。次回もよろしくお願いします。
ありがとうございました。
本当に面白いお話を聞かせいただきました。土肥塾と落ち久保先生、ありがとうございました。以上、私の一押しコーナーでした。